皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。またまたね、台風が近づいてきております。もう週末といえばなんか台風が来るようなね、ところでいろんな行事とか様々なものが中止になったりね、変更したりということなんで、本当にまあちょっと今年の夏は異常な中、どうもね、気候変動、やっぱり大変だなと思わせるようなことがいっぱいあって大変ですけれども、今日もねしっかりとお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとね、最初その、まあ、気候変動リスクに対してどう市民がね、対応していくかということで、一つニュースにもなっているんですけれども、気候変動訴訟国内外で CO2 排出は生活を脅かす企業に新たなリスクというね、報道があります。気候変動が生命や財産を脅かす原因として CO2 の排出元の企業などを相手に訴訟を提起するケースが国内外で相次いでいると。9月の14日にね、神戸市などの住民が、石炭火力発電所の建設中止を求める訴訟を神戸地裁に起こしたということですね。で、外国でも温暖化防止の国際的な枠組み、パリ協定のね、採択以降増加をしているということなんですね。CO2 は異常気象をもたらす原因であり、安定した生活を奪う脅威だということで、神戸市などの2歳から82歳までの住民計40人が、神戸製鋼所など3社に対して、石炭火力発電の建設中止、稼働中止を求めて訴えを提起したということなんですね。で、これはですね、CO2 を大気中に大量に排出することで気候変動リスクを増大させる、安定した気候の下での生活を享受する権利の侵害に当たるということが理由ということなんですね。で、国内ではこれが2つ目で、昨年9月、仙台市民らが仙台市の石炭ガスの運転差し止めを求めた、ケースがあるということなんですね。で、このような訴訟がですね、2015年パリ協定採択以降、外国では盛んであると。ちょっと表になっているんでね、それ紹介をしますと、2015年にはペルーの農民がドイツの大手電力会社 RWE を訴えた。オーストラリア、コモンウェルス銀行の株主らがこの銀行を訴えたと。それからアメリカはね、州がニューヨーク州、それとサンフランシスコ、オークランド市、エクソンモービルなど石油メジャー5社を訴えているってことなんですね。それからオランダの環境団体と市民がオランダ政府を訴えた。これちょっと2013年にね、古いんですけども、ニュージーランドの学生がニュージーランド政府を2015年に、訴えているという、まあこれ世界でね、どんどんとこれが、増えている。ここにね、まだ挙げられていないものもたくさんあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、このオランダはですね、なかなかこの、これら訴訟はまだまだ、係争中のものも多いのと、その訴訟自体が不受理になるようなケースもあるんですけども、オランダの市民が政府に対して、訴えたものはですね、CO2 排出による気候変動の影響リスクを認めたと。で、これが原告が訴訟して政府が目標の引き上げを、したということで、これはまあ気候変動訴訟がね、うまくいったというようなこともやはりあるわけなんですね。で、そういう中でですね、やはり国内ではどうするんだということなんですが、気候変動のね、制度面での不備、国の不作為に対する不満も、訴訟が起こっている背景にあるんじゃないかということなんですね。で、事業者もですね、やはり石炭火発、いろんなね、外国からもダイベストメントとかね、国内でもそういう動きがある中で、訴訟という新たなリスクということになるということなんですね。いろいろこう難しい問題に差し当たっているというのは、この、 あの新聞記事の内容でありますが、これ私たちも参加をしていますね、神戸の石炭火力発電を考える会というところがですね、まあ、あの事務局役をやっていまして、まあ、石炭火力発電所というのは大気汚染による地域住民の健康被害をもたらすと、それから地球温暖化を加速させ気候変動を起こすね、こういうことが、まあ、あの訴訟の、まあ、背景にあるということなんですけども、これはあの、まあ、3つの、ね、神戸製鋼、それから、コベルコパワー神戸第2、それから関西電力3つの、ね、会社に対して建設の差し止めを訴訟をしているということなんですが、まあ、これはね、神戸製鋼が、電気を、ね、ちゃんとこう、売るということになっていて、まあ、そういう、ね、操業、運転の管理、そういうことを、ね、まあ、あるわけなんですけども、それに対して約40人の原告が、稼働の差し止め、建設稼働の差し止め、あるいは、発電指示の差し止めということを、ね、言っているわけですね。でそのサポーターも、求めていますので、もしそれちょっとね、ホームページ等を見ていただいて、それにこう賛同するのであればサポーターになるっていう手もありますよね。でこれ、法的根拠ということが5つ挙げられていまして、石炭火力発電所の建設稼働は原告らの人格権を違法に侵害するということなんですね。それから2030年および2050年の日本の温暖化対策目標とも整合しない、住宅地のすぐ近く、大気汚染物質の規制地域、基準未達成地域にあえて、その汚染する大量の排出源を作る計画である、電力需給の面から見ても、この発電所の建設稼働の必要性、公共性が、公益性がない、環境負荷の小さい他の代替案について建設もせず、いわゆる、CCS というような石炭を、まあ、回収して貯蔵するような、設備も備えていない。これは、まあ、建設稼働の差し止めを求めるにあたって十分な理由になるということなんですよね。ですから、まあ、こういうところを、こういうことでですね、なかなか石炭火力発電所がね、日本で増えていく状況もですね、なかなかこう、まあ、変わらないところもありつつ、本当は良くないよみたいなところはね、しっかりと、いろんなところから金融機関であったり、あるいは、まあ、国際的なね、あの流れであったり、地元の人たちからもこういうね、動きが出てきているということで、ちょっと、紹介をさせていただきました。はい、もう一つね、今日ご紹介をしたいのは、神戸と大阪でパワーシフトの、セミナーをね、開催をいたしました。ですから、まあ、この神戸の、地元ということでね、それをちょっとまあ関連する人たちも来られていたのかなというふうに思うんですが、まあ、じゃあ、この石炭火力発電が、建設されないと、どういうふうにね、まあ、賄うのか。あるいはこれをこうね、いらないということになるためのパワーシフト、再生可能エネルギーを増やすためのパワーシフトというようなことでですね、パワーシフト今どういう状況なのかということでね、説明もあってですね、今新電力のシェアは 12% を超えてきてるんですね。ですから、まあ、こうたくさん大量に使う高圧の契約、それから私たち家庭で使う低圧の契約、これで少しね、まあ、差はあるわけなんですけども、それを平均すると、まあ、12% 以上、1割強がね、もう新電力に変わっている状況である。でそんな中でパワーシフトとしては、新電力といってもいろんな電力会社があるので、どういう電力会社がいいのかっていう情報提供をしているということなんですね。で、日本企業もですね、まあ、企業だけじゃないんですけどね、随分といろんな、パワーシフトをしているところ、京都ではこの京都弁護士会がね、パワーシフトしましたよということで、このキャンペーンに、まあ、参加をしてくださっている。で、有名なところです、まあ、だと、ラッシュジャパンね、とかですね、あるいは、 学校であるとか、自治体あるいは薬屋さんとかね、いろんなところがパワーシフトしている中でですね、まあ、あの京都のね、ある企業がすごく面白い取り組みをしてまして、これ、まあ、企業だから自分のところでやるっていうのはあるんですけれども、そこで働いている人にどういうふうにね、促すかということなんですけれども、まあ、パワーシフトをするってことは必ずしも、あの、電気代が上がるっていうわけではないんですけれども、まあ、中にはですね、まあ、再エネを増やす、再エネの多いね、電気契約をすることによって、もしかしたら若干上がるようなケースもあったり、オール電化だとね、契約だと上がることもあるので、その、企業が、その従業員の家庭にですね、こうなんか、まあ、補助金って言いますかね、そういうものをね、出しているというようなことで、毎月このね、電気代でパワーシフトしたら、お金をこうね、出してるというようなこともあって、これなんかなんかちょっと面白いなというふうに思ったわけなんですね。ですからその企業とそのそこに働いている、まあ世帯が一体となってパワーシフトを進めていってるというようなことがちょっと報告されたということでね、面白かったんですけれども、でもう一つはですね、パワーシフトキャンペーンの方で、ちょっと内輪のようなものを作りましてですね、この、日本地図が書かれていて、今そのパワーシフトの、まあ、推薦している電力会社が、どういう会社があるかっていうことをね、まあ、全部列記をしてて、まあ、電力管内ごとにですね、書かれているわけなんですね。まあ、当然その、その電力を複数の地域でやってるところもあるので、それはまあ、複数書かれているんですけども、関西電力であればね、10ぐらいの電力会社が選ぶことができる、これがパワーシフトが推薦している電力会社ですよというようなことがあってですね、ちょっとまたこれ面白いので、電力、パワーシフトキャンペーンのね、ホームページ等から見ていただいたらいいのかなというふうに思います。はい、その他ね、自治体の報告であったり、あるいは電力会社がね、パワーシフトキャンペーンに参加をしているような電力会社が、自ら報告をしてくださって、まあ、いろいろ意見交換ができたっていうような、まあ、セミナーだったかなというふうに思います。はい、ちょっと最後にね、また、重ねての、まあ、お知らせなんですけれども、10月の5日から7日まで、第10回の市民地域共同発電所全国フォーラムが開催されるということなんですね。10月5日に全体会、それから6日にね、分科会があるということですね。7日はこう見学、川下り、伐採、竹伐採見学、木質バイオマスはね、それから化石燃料ゼロ施設、地区単位の再エネ挑戦ツアーというようなね、盛りだくさんの、内容がありまして、まだ参加はね、可能です。ちょっと、遠いんですけども、長野県の飯田市といえばね、本当に環境先進の地域なので、よろしければ申し込みいただいたらいいかなというふうに思います。ということで今日は訴訟の話、それからパワーシフトの話をお伝えしました。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。